私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。ある幼稚園の先生から聞いた話です。子供が絵を描いていたそうです。その時先生がやってきて、その子供に、面白い絵ね、何を描いていたの、先生に教えてくれる、と言ったそうです。子供はニコニコ笑いながら、神様だよ、と答えました。先生は、そう、でも誰も神様を見たことがないから、本当はどんな姿をしているかわからないわね、そういうふうに言ったそうです。するとその子は、先生、もうすぐわかるよ、僕の絵はもうすぐできるからね、と答えたそうです。この短い会話の中で少しばかり考えてみました。先生には見えない神様が子供にはどうして見えるんだろうか。幼子の心の清らかさから神様は見えるんだろうか。まあ清らかな部分もあるかもしれませんけども、しかし私たちと同じ人間なので、神様が見える人と見えない人がいる。それは不思議なことだなと思ったのです。先生には神様は見えなくて、子供には先生が見える。大切なのはここで神様の存在を信じているかどうかということかなと思います。神様がいるかどうかわからないと疑ってみるのと、初めから神様はいると信じてみるのとでは違います。そうは言っても、それぞれの終わりを迎えるときにはまた幼子のように信じきってしまうのが私たちですけれども、しかし神様が見えるか見えないかではなくして、神様の存在を心から信じているか信じていないか、そして信じきっているかどうか、それが問題のように思います。次のような言葉があります。困難に出会ったとき、それを今自分が成長するときだ捉えなかったら、何年生きてたって人間は成長しないではないか、ということです。私たちはさまざまな困難に出会います。人生においてはいろいろな試練があります。しかし大切なのはその時だというのです。その時に神様が見えるか見えないか、神様を信じることができるかできないか、その時に本当に神様と出会うかどうか、それが私たちにとって一番大切なことです。逆風が吹けば吹くほど、試練があればあるほど、困難があればあるほど、イエス様の存在を確認できる、確信できる、そのような出来事が実は今日起こったというのが福音書の箇所です。本日与えられました箇所は、イエス様が湖を歩かれたという場面です。簡単に言えば奇跡物語です。しかし簡単であればあるほど、そんなによくわかる、鵜呑みにできる、そういう箇所ではありません。物事が簡単であればあるほど、編集者マルコの主張ははっきりしてきます。単に湖の上を歩いたというだけではなくして、そこに語られているマルコの主張、また私たちに対する福音、それが何であるか、そのことを今日私たちは聞き届けなければなりません。マルコに福音書が執筆されたとき、編集されたときでしょうか、さまざまなことが起こっています。それはまさに教会が逆風に悩まされているときでもありました。ユダヤ教徒による迫害、ローマ帝国の中での宣教、諸宗教の反乱、キリスト者はどうすればよいか思い悩んでいた時だというふうに思います。何が本当の福音であるか、何が本当の信仰であるか、その信仰に立った時にこの困難を本当に乗り越えていけるかどうか、そういう瀬戸際に立っていました。そんなキリスト者に向けて書かれたのが 実はマルコによる福音書です。今日はこの箇所でポイントは2つです。一つはイエス様はその時どうされたか、もう一つは弟子たちはなぜ逆風を乗り越えることができなかったか、この2つです。イエス様はその時どうされたかというのは後で見ていくことにして、なぜ弟子たちが逆風を乗り越えることができなかったか、そのことをまず考えてみましょう。なぜ弟子たちは逆風を乗り越えることができなかったか。一番の大きな理由はもうたった一つのことしかありません。そこにイエス様を見出せなかった。船の中にイエス様を見つけることができなかった。これだけです。イエス様がおられなかったのではありません。イエス様がどのような方であるかわからなかったというのが弟子たちが乗り越えることができなかった理由です。聖書には心が鈍くなっていたからというふうに書かれています。弟子たちの心が鈍くなっていたからなのです。つまり一晩中逆風に悩まされていても、そこでイエス様のことを見出せたら、この逆風は乗り越えたでしょう。しかしそこにイエス様を見ることができなかったのです。この状況の中で誰を見出せばよいかがわからなかったのです。弟子たちだけで船に乗って向こう岸に行けと言われた。その船の中にイエス様がいなかった。たったこれだけで実は弟子たちは困難を乗り越えることができなくなってしまったのです。そんな弟子たちにイエス様は一体どうされたでしょうか。福音書をじっくり読んでいきますと、とても深い、私にとっては涙が出そうなくらいの思いやりを示されています。それは何かというと、そばを通り過ぎようとされたのです。私はこれは本当にイエス様の思いやりの深さだと思います。もしイエス様が船の中に向かって入ってこられ、そこに入られたら、お前たちはなぜこれくらいの逆風が乗り越えられないのか、そのように責められたというふうに思います。まして逆風を叱りつけられてもおられません。こんな風ぐらいではないのです。また風を沈まれてもありません。私はここにいるよ、そして先に行くよ、ついておりて、そのように体で示しておられるのが通り過ぎるということです。何も言わずに通り過ぎていかれる、これこそイエス・キリストが困難の中にある弟子たちに向けて語られた福音のメッセージです。神様の思いやりです。ただ聖書ではこの通り過ぎるというのはとても深い意味があります。実は遡ること出エジプト記にまで行きます。神様というのは一体どんな存在か。モーセは神様に向かって、あなたは一体どなたですかと聞きます。その時に神様は、私はあってあるもの、本当に難しい、私は存在するもの、存在だ、そういうふうに言われました。そして、モーセに自分の姿を見せられる時です。モーセの前を通り過ぎられるのです。そしてうなじを見せられる。神様は実は通り過ぎる神なのです。面と向かって人間と愛した時、人間は滅ぶ以外にありません。しかし通り過ぎて後ろ姿を見せた時、その人が本当に神であるということをモーセも知り、私たちも知るのです。だとするならば、今日イエス様が弟子たちの横を通り過ぎたというのは、私は神である、そのことを初めて弟子たちに示されたところです。どんな宣教の困難さがあっても、どんな逆風があっても、私は神である、私についておいて、私に従ってきなさい、 私は先に行く。実は今日の福音はそのものです。イエスは神であり、その御言葉に従っていく、それだけでいいのだ。イエス様は共にいてくださる。いつどこででもそれを信じること、見失わないこと、たとえ逆風の中にあったとしても必ずそこにいてくださる。私たちにとってそれが支えである。そのことを今日福音書マルコは私たちに語るのです。6月にこの教会に赴任してきまして、2つのお葬式がありました。皆さんの記憶にもまだ新しいことです。一人の方はまだ40代でした。大きな会社を経営されていて、そしてその会社を残されて、従業員を残されて、そして天に召されていかれました。残された奥様はじめ家族は本当に大変だと思います。会社も引き継いでいかなければならない、従業員も養っていかなければならない、会社を潰すわけにはいかない、そのような中で孤軍奮闘されていたのだというふうに思います。その奥様に先週でしょうか、大学4年生の娘さんが家に帰ってこられたという話をお聞きしました。大学経営学ですか、経済学部に入ってて、将来お父さんの仕事を継ぐと決めてそこに入られた次女が、早く学校を切り上げてというよりも、もう4年生ですからタイムもう少しで取れるんでしょう、こちらの方から通うという決心して帰ってこられたということでした。本当に良かったなというふうに思って、その奥様に、いやお嬢様が帰ってきて本当に頼りになりますね、そう聞きました。そうすると奥様はこういうふうに答えられたのです。いえ、全然頼りにはなりません。そうだろうなと思います。まだ学生ですし、お父さんの仕事を継ぐといってもこれから勉強しなきゃいけないことがたくさんある。頼りというわけにはいかないのだ。確かにそうだなと思いました。しかし奥様はその次の言葉を言われたのです。全然頼りになりません、でも支えにはなります。とっても素晴らしいというか温かい言葉だなと思いました。頼りにはならないけど支えにはなります。支えです。今この奥さんにとって大切なことは頼るものではなく支えだ。一人ではなくもう一人自分と同じ人生を歩んでくれる一人がいる、共に歩む方がいる。それがどんなに彼女にとって大きいことか、そのことを思い知らされた一言でした。頼りにではなく支えなのだ。そうだと思います。どんな困難、どんな苦しさがあってもそこから逃げることはできない。神様と共に歩んで自分でそれを解決しなければならない。しかしそれはあまりにも大きすぎて自分は倒れそうになる時もある。しかし自分一人ではない、支えがあるのだ。これは今日私たちが読みましたマルコによる福音書の福音のテーマでもあります。イエス様を支えとするのです。頼りではないんです。イエス様が共に歩んでくださる。これから宣教、またどんな困難な中にあっても生きていかなければならない。頼りではなく支えとして、前を歩いていかれるイエス様を信じて、それを支えとして私たちは歩むのです。私たちが、そしてこの大江教会が御言葉を述べ伝えるこの場所は実は困難に満ちています。しかし一番困難なところは伝える場ではなく自分自身の心だというのが今日分かります。この地域に述べ伝えたって御言葉を聞くわけがない。何十年やってきて伝わらないものが今更伝わるわけない。 あの人たちではダメだ、伝道にお金がない、そういう心の声が、これが一番の困難な場所だというふうに私は思います。ところがその声が聞こえるときこそ信仰が成長する機会です。ダメなのは最初から分かっています。なぜならそこでは私たちの力を信じているからです。私たち自身が人間が何とかしようとしている、だから私たちは困難に出会うのです。どんなに努力しても私たちの力だけでは何にも動かない、これが真実です。しかしそこで神様の力と出会った時、初めて人は動く、御言葉が動く、聖霊が加わる時、本当に初めて宣教の力になる。その支えこそがイエス・キリストだということです。私たちの力では困難は乗り越えられなくても、神様の力がそこに働く時、困難の方から消え去ってくれます。嵐の中で見るのは主の見姿のみです。この困難の中で生きておくとき、イエス様は頼りではなくそれ以上の支えです。私たちが生きていかなければなりません。この足で立たなければなりません。倒れそうな時の支えをしっかり私たちは得ています。今日もその支えを受け取っています。だからこそイエス様の御言葉を支えとして今週も生きてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか弟子たちが船の中で困難な状況になった時に、イエス様が通り過ぎて自分を神様だと示してくださった、そのことを支えとして生きたように、私たちもまたイエス様の見姿を見て、それを支えとして今週生きていくことができるように導いてください。あなたの御言葉のみが私たちの支えです。どうかしよう、私たちに今日も聖なる御言葉をあなたが語ってください。今週もまたあなたの豊かな祝福のうちに一人一人が生活できますように導いてください。困難の中にある者にはあなたが導きの御手を、悩まいのところにある者にはあなたの癒しの御手を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。